こちらは FM 姫です。周波数 77.2MHz で淀川区東三国からお送りしています。
はい、始まりました。村田人のバトルウェイズ、村田人です。よろしくお願いします。もうね、だいぶ、1月ももう後半に入ったので、皆さん、体調の方大丈夫でしょうか。僕はちょっと今喉がねやられてますけども、皆さんもね、体調に気をつけてくださいということでね、今回はね、ゲストの方が来ております。こちらの方です。自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんばんは。ダザイが住んだ大宮というホームページを、管理しておりまして、全国で講演活動しています。玉手洋一と言います。よろしくどうぞお願いします。
は
い、
玉手さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ラジオね、初めて、初めてですよね、ラジオ。
はい、何回かね。あ、何回かはありますけどね。結構緊張しますね。
ね、生放送、僕も緊張しながらいつもやってるんですけども。太宰が住んだ大宮ということで、大宮から来ていただいて、
埼玉県から、今朝新幹線に乗って参りました。
すごいですね。埼玉からここまで何時間ぐらいかかるもんなんですか。
埼玉だと東京からまた40分50分かかるんでね、まあ、実際3時間から4時間ぐらいなんですかね。
だいぶやっぱ長旅ご苦労様です
そうですね。
いやー、どうですか、こ大阪の空気って。
実は淀川区って私初めて来るんですよ。
はい、そうなんですか。
で、いまだにその大阪市のどの辺なのかよく分かってなくてですね。
はい。
なんかどうしようって感じでしたね。
まあ結構大阪の上の方ですからね、ここも。
新大阪から近いってことがね。
そうですね。
来て初めて分かった。もう困った時はもうタクシーだなっていうことで。新大阪からとりあえず淀川区行ってくれってことでね、はい、タクシー走らせて、はい、どこに連れてかれるのやって感じだったんです
よ
ね。
いやー、わざわざ本当にご苦労様ですよ、本当に。いやいや、じゃあ、もう今日、終わったら、一泊とかされるんですか。
今日はと、重曹の近くのホテルを取ってるので、
そうですね。はい、
そこで泊まって、はい、明日の、今回来たのはですね、
あ、はい、
4月の29日に、公演を控えてまして、
はい、
で、それのチラシができたので、
はい、
それを皆さんのところにお配りしようということで、
なるほど、
チラシ配りの旅に入れておりまして、
はい、そうなんですね。
で、はい、明日は残りどこに行こうかなというところではありますね。
じゃあ結構あれですか、結構でかい規模のことをやる感じですか、そういう公演は。
そうですね、大体2時間ぐらいですけれども、
はい、
いろいろ音源を聞かせたり、まあ、映像を見せたりということで、はい、いろいろやろうとは思ってます。あと皆さんに結構貴重なものを、はい、手に入れてるので、はい、その辺を皆さんにお配りしようかなと思っています。
じゃあ今回その公演は、その最初に言った太宰が住んだ大宮ということで、太宰治さんの話をされるということですか。
そうなんですね。大阪っていうのは太宰にゆかりがほぼないので、大阪に太宰ファンっているんだろうかっていうと不安になっておりますけれども。
いや、だいぶいるでしょう、こんな。
あ のね、ダサいワンってね、あんまり言わないんですよ。はい、っていうのは、はい、ダサいの作品って暗いでしょ。
あ、まあ確かに
そうですね。だから、あの、私ダサいが好きなのって言うと、あ、こいつ暗いらしいぞって言われる。結構ね、言わずにこっそりと、はい、あの、ダサいファンを思っている人って多いんですよ。
あ、もうみんな隠れファンみたいな。
あ、本当隠れファンですね。で、今から15年ぐらい前ですか。
はい、
ダサイオさんの没後60年。はい、39歳亡くなってるんです。次の年が生誕100年、
はい、
その没後60年生誕100年と2年続けて、
はい、
ダサイオさんが湧いたことがあるんですね。
あ、
この時はもう大手振って、私はダサイが好きだからって言った奇跡の記念館でしたね。
あ、ダサイオサムさんは39歳で亡くなった。
そうなんです。39歳の誕生日に、あの、愛人の山崎富江ということで、
はいはい、
玉川上水に身を投げるんですけれども、
はい、
それから1週間遺体が上がらなくて、
はい、
ちょうど上がった時が39歳の誕生日。
なるほど。
この日をね、大陶器って言うんですけど、
はい、
あの、今でもあの人が結構み、あの、はい、住んでた三鷹とかね、
はい、
そういうところにこう人が集まったりしてます。
ああ、いや、あの、なんか入水自殺をされたっていうのはなんかね、こう結構まあ有名じゃない
ですか。そうですね。
ただ39歳で若い、だいぶ若くで。
若いですね。
というか、もう僕が今年で34なんで、あと5年後僕死ぬ。そうなんですね。そんな若くで。
その間に、その、ね、奥さんには子供が3人いてね。
はい、
で、他に愛人にもやっぱり子供がいて。で、さらに若い人と、なさってるので。
すごいですよね、やっぱり。で、
ね、
あの、頬杖ついた写真が有名ですけど。ね、やっぱ、シュッとしてますもんね。
うん、なんかね、中途半端になんか弱いところを見せるんですかね。
あ、
そうすると女の人は、
はい、
私が支えないとこの人はダメなのかもしれないって思わせるらしいんですよね。
わ、
あの、私、大宮で、
はいはい、
あの、太宰がその見た景色っていうのがいくらか残っているので、
はい、
あの、その太宰がする大宮っていうのはですね、
はい、
あの、人間失格って皆さん、あの、ご存知だと思うんですけどね。
一番有名な作品ですよね。
これの後半を書くために、
はい、あ
の、大宮に2週間住んだんですね。
はい、
で、書き上げたのが大宮なんですけれど、
はい、
でそこの太宰が見た景色がいくらか残ってるので、
はい、
それを案内する探索ツアーってこう長いこと10年以上やってるんですね。そうすると、それに来る人が、
はい、
だいたい40代、50代の女性、
はい、
ほとんどなんです。
あ、女性が多いんですね。
女性が多いです。で、そういう人がですね、はい、もう、あの、もうそういう年齢ですね、
はい、
なんですけど、こう少女のように目キラキラするんですね。
はい、
海辺を見ながらね、
はい、
私がいないとね、この人ダメなのって言うんで、ね、ああ、そうですかなんて。そういうね、もう真剣にそれを言う人がいまだにいます
、ね。そうなんですね。もうあれなんですね、母性をくすぐるというか。
そう、それなんですよ。
そうなんですね。うん、あ、すごい。だからそう、モテるためのさ、テクニックがあるんですね。
そう、だからそれが本当に弱いのか、
はい、
弱く見せるところが一つの技なのかと、
はい、
多分技なんでしょうね。
ああ。
女性が寄ってくるのはこれだなっていうことをやっぱりこう体得してるんでしょうね。
すごいですね。もうちょっとそう、生前そういうのを書いてほしかったですね。
そういうところはこう見習えばね。
そうですね。
常に女性が寄ってくるっていう、その辺がね。だから太宰の作品を読んでいくと、その辺が、はい、技がこう、
はいはい、
身につくかもしれないでしょ。
なるほど、確かに。
はあ、うん。
じゃあ田辺さんはそういう、あの、太宰治に触れたのは、
うんうん、
どの作品でその太宰ファンになったとか、
大体その学生時代に走れメロスを読んだっていう感じなんです
ね。
あの、教科書に
載ってたので、ね、そうですね、教科書に、
はい、で、その後はあの、どうしてもまあ、代表作だからってことで人間失格に行くっていうのは大体の、
まあ、そうですね、はい、
そうするとあれは太宰のいろいろやらかしたことをこう実際にあったことをね、
はいはい、
書いてるところがあるので、
はい、
ああ、この人、ダメかもって、ここで、ね、あの、読むの、やめちゃう人が多いんですよね。
ああ。
だけど、太宰の作品って、もっと美しい作品も、
はい、
すごい笑ってしまうような作品もたくさんあるんですよ。で、そういうところをね、知ってほしいなっていうところがあるんですね。
あ、意外と結構いろんなジャンルというか、
そう。 で特に彼の場合は短編なので、はいはいはい、本当にもう10分15分で読めて、あ、
そうなん、
それでこうオチがあって、あ、なるほどっていうのやっていうね、はいはい、笑えるような作品もいっぱいあるんですよ、
はい、
そういうところをね皆さん読んでいただいて、はい、あ、ダサいって面白いんだねっていうふうに思ってもらえたらいいなというところ
なんです、はい、あ、そうなんですね、うん、いやなんか結構僕はまあ太宰治はそういう、何でしょう、結構難しい話を書く人なんだなっていうのを結構思ってて、
うんうん、
まあ、やっぱり、まあ、まあ、本当に、何でしょう、走れメロスは、まあ、授業で習ったから、うん、まあ、覚えてるし、まあ、一応人間失格も、まあ、結構、うん、まあ、読みはしましたけど、そっから先やっぱりね、
そう、
ね、読んでないんで、
そこで終わっちゃうっていうのが多いですよね。
だから、いや、もし、もうこの1時間でちょっと、
うん、
太宰治への興味を、
うん
ね、深めてほしいなというか。
そうですね。そんなところもあるんだってところをね、
はい、
あの、知ってもらうといいなって思いますね。
はい、まあ、太宰が、まあ、まず大宮には、まあ、2週、え、そん、まあ、その、執筆の環境で、うん、住んでたんですもんね。
あの、それを、はい、あの、まあ、書くように進めたのは、はい、当時の千曲書房の社長だった、古田明っていうのがいるんですね。
はいはいはい、
彼は、あの、必ずその作家に、あの、書く環境を、
はい、
整備するっていうのは必ずやる人なんですよ。
へ
ぇ、で、そこで、あの、最初は、あの、熱海の文学っていうね、
はい、
まあ、結構あの文豪たちが使ったところがあるんですけど、
はい、
この一部屋を借りて、
はい、
で、そこで借りてってことでやったんです。
なるほど。
うん、
はい、
で、なぜそこにしたのかっていうのは、はい、その先ほど、ダザには、本妻ね、奥、はい、さんには子供さんにいて、
はい、
で、愛人にまた子供がいて、
はい、
それがちょうどそのダザが来た前の年の11月に、
はい、
あの、子供、その愛人子供が生まれてるわけですよ。
はい、
そうすると、その辺りから近いところに住んでるので、
はい、
まあ、生まれた、まあ、愛人の子供と言ってもやっぱり会いたいだろうし、
はい、
あとはこの二人でこう、これからどうするっていうこともやっぱり話しなきゃね。
はいはい、
ということで、あの熱海の気温学というところを当てたんですけれど、
はい、
そこにその実際その最後に、
はい、
一緒に侵入する山崎富美が連れてきちゃうわけですよね。
なるほど。
で、ダザイもおしゃべりなんでね、
はい、
あの、いや、実はこれはね、古田さんがね、ここでって言っちゃうわけですよ。あると恋敵の話でしょ。
はいはい、
キーってなるわけでしょ。
そうですね。
で、そこで、あの、ちょっといられなくなって、一回その家のある三鷹に戻る。
はい。
だけど、ちょうどその時っていうのは、斜陽っていう作品と、
はい、
から、ビヨンの妻っていう作品と、
はい、
その辺がもう大ヒットして、
はい、
ほとんどこの村上春樹状態だったんですよ。そうすると、やっぱりファンも来るでしょ。
そうですね。
次はうちに帰ってくれっていう編集者も来るでしょ。
はい。
そうすると、なかなかこの、進まないっていうのがある。
ああ。
だから、どこかに囲わないといけない。っていうことで、
はい、
その古田さんも当時の大宮に住んでいたので、
はい、
で、私の目は届くからっていうことで大宮に連れてきた。
そうなんです。
そういうことがあるんですよ。
古田さんがめっちゃ気遣ってくれたのに。
そうなんですよ。
そうなんですね。それで、まあ、一回戻って、で、その大宮に移動というか。
そうですね。で、そこにもやっぱりその山崎富美がついてきちゃうわけですよね。
すごい。ストーカー
すごいですよ、本当に。
あ、そんなに太宰のこと好きだったんですね、その人。
好きだったんですね。それはね、太宰よりも彼女の方がおちょっこんだったとかね。
そうなんですね。
で、ましてやほら、奥さんに子供いるでしょ、
はいはいはい、
で、愛人に子供いるでしょ、
はい、
だから、あの人の日記残してるんですけど、
はい、
私にいないのは子供だけだわって残してるんですよ。そういう気持ちがついてきたので、
はいはいはい、
何としてでもっていう、そういうね、強い決心があったんですね。
すごいですね。そんなに、どこに惚れたんでしょうね。
どこに惚れたんでしょうね。
すごいの。
いや、ちょっと見直らなきゃいけない。
そうですね。はあ、あの、じゃあ、大宮に、その、太宰が住んでる間って、どんな生活をしてたのかわからないですか？
あの、よく作家って夜夜中にね、
はいはい、
あの、書いてるっていうのをよく聞くじゃないですか。
あ、そうですね。
で、太宰は、夜中に書いてると、後ろに誰か立ってるみたいで怖いって言うんですよ。だから、彼の場合、ほとんど午前中、朝起きて、朝ごはん食べて、それから書き始めて、
はい、
で、 お昼にやめて、でお昼ご飯を食べた後は午後はお散歩、
はあ、
そういう生活をしてました、
はい、
で大宮には氷川神社というね、はい、非常に大きい神社があるんですよ、
はいはい、
でそこの参道は毎日散歩してたらしいんですよ。
あ、もうそれが日課というか
日課です。で そこの脇には、はい、闇市が、まあ、昭和23年なんでね、
はいはい、
闇市がたくさんあった、はい、その闇市をこう 見て、
はい、
歩くっていうのとても好きだった。
そうなんですね、うん、朝起きて書くタイプの人だ。
そうだ、健康的なんですよね。
そうですよね、
作家としては。
はい、いや、なんかじゃだいぶ健康的な、
そう
かからなんか病気とか、
あで実はね、その時は結核を患ってたんですよ。だけどそこにいる間に非常に健康を取り戻して、
はい、
腕なんだから その山崎というのにも書いてあってね、
はい、
こうすごい健康的になって、はい、もう腕もこの細かったのがやっと戻ってきて、
はい、
それを眺めるその太宰さんがとてもいい、はい、いいわってことで、そういう非常に健康を取り戻した時なんですね。
はい、それじゃあ大宮に住む前はなんかそういう、もう夜書くタイプとか。
いや、夜書くってことはないですけど、ただやっぱりその結核になっていって、
はい、
体もかなり病んでいるところを、
はい、
覚醒剤とかね、
あ
そういうもので、はい、なんとかごまかしごまかしやって、そうすると、はい、その書いてるところに行くと、覚醒剤のアンプルが転がってるよね、そんなところで書いてたって、非常にその危険な状態ではあったんですけれど、大宮での1週間、そういうことは全くなくて、でも健康的だ。っていうのはね、
はい、
太宰もこう2回ぐらい手紙を書いてる、はい、奥さんに対して、ね、書いてるんですけど、はい、この場所は誰も教えるなって、
はい、
必ず書いてるんですよ、
はい、
だからその編集者のあるごく一部の人自体は、
はい、
この場所って知らないから、
はい、
誰も来ることがないということで、作風と自分の生活を取り戻す。
なるほど、
うん、
じゃあもうすごい大宮が太宰にとってはすごいいい場所だったんですね。
そうですね、本当に再生の場所、そこからいい状態に持ってくっていう、はい、その2週間だったんですけどね。
はあ、
うん、ただそこからちょうど1ヶ月後に、
はい、
山崎富江と、
はい、
身を投げるんですけれど、実はね、この1ヶ月がね、壮絶なんですよ。
すごい。
これはね、はい、あまり研究者の人も言ってないんですけど、
はい、
いやね、とんでもないことが起きてるんですよ。でそこをね、私は一番伝えたくて、
はい、
私の講演ではいつもやってるんですね。
そうなんですか。
これはね、ちょっとね、言いたいけど言えないんですよね、はい、一番気分のところなん
で、ね、触りだけ教えてもらっていいですか。
そうですね、そうするとですね、はい、まあ、帰ってくるでしょ、
はい、
家に帰ってきた、
はい、
そしたら、なんかこう、その山崎富江が新聞記事を見、
はい、
週刊誌の記事を見たんですって、
はいはいはい、
そしたら彼が帰るところは、
はい、
そこではなくて向かいの家らしいよっていうのはこうすっぱ抜け、まあ、要は文春法にあっちゃったわけですよ。でそれは、はい、その山崎富江の家に入り浸ってたっていうことが、
はい、
その週刊誌にすっぱ抜かれちゃったんですね。
はいはいはいはい、はい、
そういうのがあったりとか、
はい、
でその2人で歩いてるところを、はい、奥さんに見られて、
はい、
なんかあの人誰、はいはい、なんか誰かと歩いてるんですけど、はいはい、あの方だったら気がつかなかったようですけど、
はいはいはい、
言われてしまったとかね、
あ
そういうことがね、もう次々に起きてきてどうにもならなくなってくるんですよ、
はいはいはい、
でもうしまいには、はい、結局はね、まあその女性作って、はい、それで一緒に死んでどうのこうのって、
はい、
そういうふうに言われるんですけれど、
はい、
もうね、それしかね、もう選ぶ道はなかった。
あ
そういう意味では、
はい、
私の講演を聞いていただいたらもう涙ですよ。
で
太宰のこともあんまり悪くは言えないって、あこれは仕方ないよねっていうことで、ね、そういう気持ちになっていただけるんじゃないかなっていうお話をして。
そうなんですか、うん、いやなんか、なんかもうさっきまでの言うたらもう太宰はもう奥さんおって愛人おってさらにもう一人おる、
うん、
だからめちゃくちゃ遊び人なのかなって思ってますけど、
うん、
でもその田辺さんの講演聞いたら、あ全然違うわみたいな。
そうだね、
そうなん、
そういう女性のところにこう動いていくっていう感じではなくて、
はい、
彼らは基本的にね優しすぎるんですよ。
はいはいはい、はい、
だからいや僕には家内いるから だよっていう、そういう強いことが言えない、
はいはい、
それはどうなのかっていうのはありますけれども、まあ、まあまあ、来るものは拒まずでね、
はいはいはい、
まあ、その時はその、まあ、彼女の気持ちを考えると断れないよなっていう気持ちがあって、
はいはいはい、
まあ、それでこうずるずると言ってしまったところもあるんですけれど、
はい、
まあ、一番のやっぱり根源になるのはやっぱり優しさなんですよね、
だから。ああ、なるほど、
ね。とても優しい人なので、
はい、
まあ、そういうことに至ってしまった。
なるほど、
うん、周りの女性の方がね、
はい、
どっちかっていうと絶対私がっていうね、
あ、
そういう気持ちが強い、ましてやその、
はい、
本妻、ね、奥さんがいるところに私がってくるわけですから、
はい、
絶対その隙間を狙ってやるわっていう気持ちで来るわけでしょ、
はい、うん、あ、結構その
女性同士のバトルというか、
そう、
そこがあるんですね。
それありますよ。
それがね、もう露骨に出てくるの、
そうだ、1
ヶ月。
はい、
そう。
いやー、なんか、昼ドラみたいですね。
本当ですよ。本当ドロドロしてます
ね。すごい。
で、太宰はその時、どうだったのって、全然ロボンとしてますからね、あいつはね。
気も座ってますね。
気も座ってるからね、あの、鈍感なんだよね。
なるほど。
女性がこんなに一生懸命になって、ね、彼に疲れようとやってるにもかかわらず、ダダイの方は結構なんかのミリとしててね、
はい、
うん、でも別にいいんじゃないみたいな感じでやってるところがあって、ね、
いや、これ、ちょっとおもろいですね、そんな、そう言われるとちょっと、その公演聞きたくなりますよ、
ね、やっぱこれは。このね、最後の1ヶ月はね。
はい、
すごいんですよ。
はい、
そう、本当に。
わ、気になる。その、わずか1ヶ月の間になんかすごいことがっていうことでしょ。
そう。
はい、そうなんですね。
で、最後には、その、はい、亡くなる前の日に、
はい、
一人で大宮に来てるんですよ。
あ、また。
あ、そうなんですよ。それでその時にその古田さんに会って何かを伝えたかった。
はい、
それはここで何かをしないと自分がやばいことになるってことは気がついたんだよね。でそこで助けを求めに来たけども、
はい、
古田さんはいなかった。
あ、
で帰ったら山田さんが、
はい、
どこに行ってたの？
ってことになるわけですか、
はい、どこに行くんだってついてきたのに、
はい、
何も言わずにいなくなって、
はい、
ね。どこ行ってんの？いや、ちょっと大宮に。なんでなんでと、もう、はい、山田とすれば、もう今晩一緒に死なないと、
はい、
あの、逃げられるかもしれない。
なるほど。
そうじゃないです
か。はぁ、すごいなぁ、これ。
そうですよ。だから、女の人ってのは怖いよね。
ね、いや、なんか、すごい、太宰の話というよりも、そういう女性の怖さというか、そういう話ですもんね。
そうだね。
すごいですね。
うん、
はぁ、これ、どうなんですか？太宰はそれをなんか題材にして書いたりとかしてないですか
ね。それをやったらすごいものかけたの
に、だけどね。
彼の場合はその自殺未遂4回やってますけど、
あ、
その時のことは全部あの小説に残してるんですね。
これは残してるんです、
ね、そう。だからあの時はこうだったっていうのはその作品を見ると、
はい、
読むと、はい、なんとなく分かってくるっていうところがあるんですけどね、
はい、
最後だけはあのそういうことがなく、
はい、
で一説によるとね、山田仁美がジュリジュリってこう引き下ろしたっていう、そういうこうふるっていってそういう跡がね、はい、あったっていうことになると、
はい、
あの太宰とすれば本当は死にたくなかったんだろうけど、
はいはい、
相手が本気だったから、あ、本気なのって、あーっていう感じでね、言っちゃった
。山崎富雄すごいな。
すごいです
ね。すごいですね。
あの女性はすごいですよ。
まあ、その山崎富雄は、まあ、ちょっと日記も残してるわけですもんね。
そうです、
その、
はい、そう、あの出会った時からの日記を克明に残していてね。修二さんに恋してしまいましたっていうところからね、
はい、
最初に会って、
はい、
もうドキュンとしちゃったところから、
はい、
あの最後の印象まで、
はい、
ずっともう残してるから、この時に何があって、
はい、
どういうこと言われて、私はこう思ったってことがね、
はい、
その日記を見ると全部わかるわけですよ。
すごい。その日記はどんぐらいの量になってるんですか？
あ、結構あります。
そうなんですか。
それは、はい、よくだからここまで残したなって。
すごいですね。それがまた残ってるっていうのが。うん、
そう、
は
あ、その空いてるところにもねちょっとコメントが入ってたりするんですね。
あ、そうなんですか。
そうで、あの死にたいと言ったら、
はい、
優しく叱られた、
はい、
で一人でなんて言うな、行くときは一緒だよって、そんなことね、こう空いてるところに書いてるんですよ。だそんなことを言ったんでしょうね。
まあなんかもうそういう心に残った言葉というか、そういうのを残したりとか、
そういうやり取りとかも全部残しちゃうんですよ。
すごいですね。もうなんか関富夫の執
念、
執念というか、
はあ、太宰も軽々しくすること言っちゃったから、ね、女の方は本気になっちゃいますね。
燃えてしまったわけですね。罪な男ですね。
男だよね。
ああ
、
そうなんですね。じゃあもう太宰さんはその太宰のそう、なんかそういうところを残したいなっていう。
うん、その太宰がどうしてもね、その愛人作って愛人と死んでね、女ただの女好きでみたいな感じで言われるでしょ、
はい、
だけど、まあ、そう、まあそういうところもないことはないけれども、はい、やっぱりそれまでに至るにはいろんなことがあって、
はい、
太宰とすればもう逃げることができなくなってそういうに至ったっていうところで、
はい、
まあ、太宰のこともちょっと考えていただけるといいのになっていう、まあ、ちょっと太宰に同情する気持ちもやっぱりあるわけですよ。サンナの女好きってわけじゃなくてね。
あ、そうですね、うん、まあ、あ、でそれ、案内人をやるきっかけっていうのは何だったんですか。
意外よく言われるんですね、あの太宰のどこが好きなんですかってよく言われるんです、
はい、
で私はその太宰の作品から入っているわけじゃなくて、実は
そうなんです、
私はあの地元で郷土史をやってるんです。郷土史からって言われる方が多いんですけれど、
はい、
あのその地元にゆかりのある、それこそあの武将たちから、
はい、
幕末までいろんな人がいましたね、
はい、
そういう人とかをいろいろ調べて、あくまでもその埼玉に影響のあった人たちを調べるっていうのが好きで、その中に太宰がいた、
はい、
っていうことになるんですね、
はい、
ですからちょうど今15、6年前に、
はい、
太宰の没後60年っていう時に、
はい、
まあ、太宰のことがすぐ湧いた、
はい、
で太宰が大宮にいたらしいっていうことはなんとなく聞いたことはあったんですね、
はい、
ただその時にはその何て来てたのか、どういうことがあったのかって全然知らなかったんです。
あ、そうなんですね、
はい、だけどそうなると、である方にちょっとそういう太宰も大宮にいたんだよねって話をしたら、
はい、
え、それどのぐらい知ってんのって間髪入れに言われたことがあるんですね。で自分知らないじゃないですか、
はい、
ちょっと悔しくなってね、
はい、
でそれからいろいろ調べていくと分かってきたことが随分あって、
はい、
でそういうところから、ああそういうことだったのねっていうことでいろいろ調べてる間に、
はい、
その当時太宰の世話をしていたっていうね、
はい、
方に、
はい、
当時17歳の女性ですけれど、
はい、
その人に出会うことになるんですよ、
はいはいはい、
でその人がいろいろ語ってくれると、さらにその太宰がどういうことがあって大宮でどう生活してたのかっていうこともどんどん分かってくる、はい、
あ、
そこにその山崎富の日記と合わせていくと、
はい、
太宰の生活、その大宮での生活が、はい、こういうことだったんだねっていうことが分かってくるわけです。
もうなんかそういうあれなんですね、ちょっと負けん気というか、
うん、
詳しくなってやるみたいな、そういうので、
あのね、知らないっていうことだけなんですよ。
負けず嫌いというか、
まあ、そうですね、
うん、それで、そのお世話をしていた方と会って、
まあ、その人とは、あのたまたま、あれよくあの昔の新聞記事とかで、ね、
はい、
そういうのも集めてたんですけど、
はい、
昔の新聞記事ってその人 の、
はい、
あの住所とか電話番号って普通に載っけてたんですよね。
あ、そうなんだ。
今はもうこれ
住所
を読んでね、絶対ありえないけどね、
はい、
それでたまたまその30年40年前の、
はい、
新聞記事に載っていた住所があったの で、
はい、
でこういうこと調べてるんですけれどってことでお手紙差し上げたら、
はい、
あのお電話くださって、
あ、
私誰も言ってないのよく分かったねって言われてね、
はい、
それからの付き合いをさせていただ
くことになって、そうなんですね、
はい、で こう時たま電話来るんですよ、
はい、
で、あ、そうそう思い出したんだけどね、ダザイさんあの時ね、こうこうこうだったのと、マジですかそういうね、はい、付き合いをさせていただいたんですよ、でやっぱりもう今年95歳になるような方なのでね、
そんなの、
うん、はい、だからやっぱりあの変な話、ちゃんとそういったこう、はい、ポツポツと語ってくれることを、
はい、
やっぱり後世に残さないといけないなっていうふうに思ってね、
はい、
でその方からインタビューを取って皆さんにこう聞いていただくために、
はい、
あのインタビューをさせていただいてその映像を、
はい、
記録したんですよね、
はい、
そこで初めてまたすごいことを語ってくださって、これはねその私の講演の時には、
はい、
その映像を皆さん見ていただくように、
はい、ノーカットで
ノーカットでそう、あの結構テレビなんかだとカットカット
して、はい、
すごいね短くしちゃうでしょ、
はいはい、
であの一緒に聞いてもらったような感じに、はい、てもらいたいんで、
はい、
あのできるだけカットしないで、ですから同じこと2回出てきたりとかするけど、はい、まあ、それはそれでね、
はい、
一緒にこう私と一緒に聞いてくれたという感じで、
ね、
うん、あの感じられるように、
はい、
あの映像は編集しているので、はい、あのとても、はい、あのいいお話をしていただいているので、
はい、
その辺も皆さん聞いていただこうと思っています。
もう結構 リアルなじゃないですけど、
うん、
生の本当にあったことをそのまま、
うん、あの先生こうだったわねっていうね、
はい、
普通にそういう話をしてるって、もう太宰のことをそうやって語れる人って本当少なくなっちゃったんですよね。
そうですよね、それは、
うん、あのいろんなその作品のモデルになった人とかたくさんいるんです、はい、いたんですけどね、
はい、
そういう方も次々ことここ5年ぐらいの中で、
はい、
あの亡くなってきてるので、
はい、
だからそういうことが直接聞ける人って本当にもう数名しかいなくなってきたので、ね、
はい、
非常に貴重なんですよね、
はい、
うん、そういう人の言葉ってもやっぱり生の声なんでね、その人に会ってきた、本当にこう話してきた、はい、あの言葉だ、ね、
はい、
なのでとても貴重だなと思ってます。
はあ、あ、じゃあちなみに1個だけ、じゃあそのなんかエピソードみたいなのあるなんかキーインタビューの
映画
だけでも教えてもらえますか。
エピソード、
どんな人だったっていうのがあります、言えるやつあります。
そうですね、あの、
はい、
いつも山の人がいたのでね、
はい、
あんまりこう直接話をするってことは少なかったんですって。
そうなん
です。で3食作って、でそれは天ぷら駅、大宮の駅前の天ぷら屋のご主人の自宅を借りて執筆をしてたので、
はい、
そのご主人が3食、
はい、
あの料理を作って、でそれをこうお店から持ってきて、
はい、
あの太宰に差し上げるっていうことをやってたんですけどね、
はい、
でその時は山崎総理がいましたから、
はい、
あんまり直接話してることなかったんですけど、
はい、
その人間失格を書き上げた、
はい、
でその原稿を筑波書房に持っていった、
はい、
あの山崎総理がね、
はい、
それでその太宰とこの信子さんというんですけど、はい、2人だけになったとか1回だけあったんです、
はい、
でその時に言われたのは、
はい、
あの作家と画家の奥さんには絶対ならないでねって苦労するからね苦労させてんのあんただね。だからよっぽどね苦労させてるっていうことは自分も自覚しながら、
なるほど、
それをね、
はい、
本当に苦労するからねって言われたって言うんですよ。
へえー、そうなんですね。自覚ありつつやってたんですね。
自覚あったんだね。
すごい。すごい、ね、そういうこともあるんですね。そういう、うん、だだ、天ぷら屋さんの部屋借りてる。
天ぷら屋さんの、はい、あのお店でね、
の
その、はい、ご主人と奥さんは、
はい、
お店の2階にもちょっとした部屋があったので、
はい、
そこで、あのまあ、自宅はあるんだけれど、そこでこう住んでいた、
はい、
ちょっと自宅がすっかり空いてるので、
はい、
そこをあの皆さんにこう貸したりってこともやってたらしいんですよ、
はいはい、
それでそのさっき言った古田さんが、
はい、
あのまあ、古田さんも、はい、あの長野の塩尻の人なんですね、
はい、
でその、天ぷらのご主人もやっぱり長野の人でね、
はい、
で長野をその故郷同士ってことで非常に仲良くしていた、
はい、
それでお前のところちょっとあの部屋空いてないかいって、空いてるよ、じゃあちょっとあの有名な先生連れてきたいんで、
はい、
ちょっと2部屋だけ貸してくれや、はい、ああいいよってことで、
はい、
あのそこを使った、
そうなんですね、
そう、 だからその一つの魚をね、
はい、
まあ市場から買ってきた魚を半身はフライにして、半身は刺身にしてとかね、いろんな形でもって美味しい料理を作って、あの太宰に提供してて、で太宰はあのそれはご飯と一緒ではなくてね、大体お酒を飲むんだよ、彼は。
そうなんです
ね。お酒のあてとしてそれを食べて、
はい、
全部食べ終わった後に今度はおしんことご飯で最後仕上げ、
は
い、っていうのをしてたっていう。
そうなんですね。
常に信子さんが言ってましたね。
ご飯最後に食べる。
そう。
そ
のおしんこだけでご飯を食べる、
はい、あ、そうなんですね。
ってことをね、やっていたらしいですよ。
あと結構お酒飲むタイプだったん
ですね。お酒は飲みますね、彼は。ただその三鷹にいた時も、はい、結局誰か来るじゃないですか、
はい、
水車とか、ね、はい、ファンとか、
はい、
そうそう、じゃあちょっと行くかいって言ってね、
はい、
でどっかに飲み行っちゃってそのまま帰ってこなかったりね、来るんですよ。でさっき言った黒田さんというのは筑波書房で、
はい、
その文芸誌にも掲載するっていうのを決めてましたから、
はい、
あの進まないと困っちゃうわけですよ。
そうですよね、はい、
でだけども太宰は誰か来ると飲み行っちゃったりもするから、
はい、
困るなってところもあったりもしたんですよね、はい、それだけお酒は好きでしたね。
すごい、なんか病弱な、
そう
なのに、
結核なのにね、酒は好き。
すごい、なんか
それも覚醒剤のアップルで力をつけるぐらいだったのに、はい、酒は酒で飲む、
はあ、
すごい感じでした
、ね、すごいですね。どんなお酒飲んでたとかわからないですか。
大宮ではもっぱら角瓶、サントリーの
角瓶、あ、そうなんですか。
サントリーの角瓶が、
はい、
もうほとんどそれを飲んでた。でそのお酒を、
はい、
あのいつも提供してたっていう近くにある、
はい、
あの酒屋さんが今でもあるんですね。
はい、
大正時代からある酒屋さん、
はい、
でそこがあそれを、どっからこう仕入れて、
はい、
届けてた、ということらしいです。
もうなんか銘柄までちゃんと分かるんです
ね。分かる
すごい、そんなんまで分かるんですか。ちょっと怖いですわ。ちょっと自分が死んだ後残っちゃうみたいな、いろいろ。
あの先は好きだったねっていうね。
すごいですね。いろんなことがもう結構バレてるんですね。
そうだね。周り結局そうなると、
はい、
やっぱり周りに人がいっぱいいるでしょ。人たちがいろんなことを見てるでしょ。
はい、
でそういうことがこうだったああだったって語ってくれてるから、
はい、
そういう部分がこう、はい、残ってるんですよね。
はあ、すごいですね。やっぱそんだけみんながちゃんと見てくれてるんです
ね。
そう。
さっき言ったその、
はい、
酒屋のご主人のね、
はい、
今のご主人のお父さんが、
はい、
結構あの文学が好きだったりしますと、
はい、
でだから太宰のことも知ってたらしくて、
はい、
そのお店の前を、
はい、
あの通ったってことを、
はい、
あの覚えてるんですって。
はい、
その前をね、太宰が歩いたんだけど、
はい、
あの時すっごい人気だったから、恥ずかしてちょっと声かけられなくてって言ってたんだから、だからその人は見てるんですよ、太宰が。
そう、
私は歩いてるのをね。
はぁ、いやもういろんなところでじゃあ、もうその太宰を見かけたみたいな、
まあ、
なんでしょうね。
人気作家でしたからね、その当時は。
ね、うん、じゃあもうファンはどんぐらい来るものなんですか。そういう
やっぱりずいぶん来たんじゃないですかね、あの三鷹にいた時なんかはね。
ね、
うん、
だからね、大宮に隠れてたわけですもんね。
そう、
隠れてたっていうか、
うん、まあ山崎町にもその一人ですけどね。
そうですよね、
はい、あの飲み屋にいるところがあそこにいるらしいってことで、
はい、
張ってたわけですからねそれで出会えて、それがそこからだから結局ほらよくあの、はい、芸能人らの追っかけのね、
そうです、
女の子たちがここにこの店にいつも来るらしいよって貼っててね、
はい、
でやっと会えたって、もうこれで会えたからもう私のものみたいな感じでね、
はい、
そういう風になっちゃう。
そうですね、山崎富雄、そういうリサーチ能力というか、
そうそうそう、
めちゃくちゃ調べてるんでしょうね。
うん、
逆にその山崎富美男にちょっと興味が湧いてくるどうやって調べるんだろうとか、
ね、あ、いろんな 友達とか世の中から吹きまくって、ね、まあ大体あのいるところはここのうなぎ屋とか、はい、ここの居酒屋って大体ほら行きつけって
あるの、まあまあそうですよね、
はい、やっぱりあのその頃っていうのは、はい、そういうあのいろんな文芸誌だとか、はい、週刊誌なんかでも、はい、そこで飲んでる写真とか今でも残ってるけど、うん、そうすると例えば駅前の若松屋っていううなぎ屋で飲んでる太宰なんていう写真があったりすると、はい、いや赤松屋で貼ってれば太宰アイロカポってなるわけじゃないですか。
確かに、
うん、相当そういうふうにも貼ってたと思いますよ。
じゃあ結構太宰もいろんなお店で食べたり飲み食いしてたんですね。
そうね、
うん、そうか、すごい
ね。でもね、ひどいのはね、はい、山崎富江っていうのはそのお父さんが日本で初めてパーマ屋さん美容室を始めた人なんです。
あ、そうなんですか。
でその娘さんっていうことで、はい、彼女もやっぱりあの美容師だったんですね。
あ、
でいつかは自分でお店を開きたいということで一生懸命お金を貯めてたんですよ。
はい、
太宰が飲んでそれをすっからかにしちゃったんですよ。
本当に太宰ダメだよ。
それなのについていく
のってすごいでしょ。すごいですね、うん、へー、富江も富江ですごい家庭に生まれてるんですね。
ね
え、へえ、じゃあ何すかその太宰が その美容室に行ったことがきっかけとかなんですかね。
なん
か、
うん、どうなんですかね。いやね、そのグッその人間失格の後に、はい、グッドバイっていう作品があるんですね、
はい、
でこれはあの最後まで完結しないまま未完で終わってるんですけれど、
はい、
でこれは、はい、すごいモテるその男が、
はい、
今までいた愛人を一人一人こう切っていくって話なんですよ。
はいはいはいはい、
で一番最初に行くところが美容師のところに行くわけですよ。
え、じゃあもう一応書こうとはしてたの。
いやだからね、それはでもそれをね読んだ、はい、その山崎さんには、え、じゃあ私を捨てるって話なのこれって思うじゃないですか。
はいはいはい、
ちょっとそれは穏やかじゃなかったと思うんですよね。
これはそうですね、う
ん、だそこでいったら火がついてしまったところもあるかもしれない、そうはないっていうのがね、あったかもしれないですよね。だから長いとすれば、はい、その山崎と名があまりにもすごいというかすごい感じなので、
はい、
別れたいんだけどなっていう気持ちがそういう切るっていう話にね、
はい、
したのかもしれない、
はい、
それが山崎、逆に山崎嫁の火をつけたというところがあるかもしれない、はい、
あ、すごいですね。なんかそういう火のつけ方がすごいですね。
だから太宰の思惑通りにはいかなかったかもしれないですね。
あ、うん、いやでも、まあ、それをちゃんと太宰は考えて書いたのか、それとも何も考えずに、
そう、そこがね、謎なんですよ。だからあなたと別れたいですってことを暗示するために、はい、まずはその美容師と別れるっていうのが一人目の女性がそれでしたからね、はい、その時それを何を暗示してたのか、もう山崎富あなたと別れたいですっていうことなのか、うん、でも多分そういうことなんだろうなと、
まあ、
だけどそれにしてはそれ女性の方が、あ、私のことなのね、分かったわ、別れるわって言わないでしょ、はい、
確かにそう、
逆効果でしょ、
はい、
そんなこと言われたら、
はい、
だからそれはね、太宰としては大失敗だ、
そうよね、ちょっとそこの乙女心というか、そこが分からない
か分からなければ
ね、
そうですよね、
あ、
まあ、どうしてもほら、女性と男性って、
はい、
いろんな考え方が違って、
はい、
その性格の不一致がなんだっていうことだけれども、はい、そういうところはやっぱり、男性はどうしても女性の気持ちって分からなくてね、
うんうん、
いろいろ勘違いしてね、
はい、
で女性の方がそういうことじゃないのにっていうことはよくあるじゃないですか、ね、それはもう太宰も死ぬ間際まで結局は分かんなかったのかなっていうところですね。
残念でした。すごいですね、もう太宰治、なんかちょっと人間味が、
そうそうそう、
ありますよね。
そうなんですよ、はい、だからそういうところを一つ一つ見ていくと、はい、太宰の人間性っていうかね、人間臭いところがすごい分かってくるので、
はい、
それでだから私もその今その太宰治の研究家とかいう人って、
はい、
作品がどうってその作品がどの時代どの時代で、はい、どうで書いてって言うてくる、私別に作品はどうでもいいんです
そうだから
、はい、彼がどういう人間として、
はい、
生きてきたのかっていうところ、それを周りがどう見てたのか、どうその 関わってきたのか、はい、っていうところが知りたいと思ってやってるので。
なるほど、うん、はい、そうなんですね。ちなみに今の大宮ってその太宰が住んでた時代の大宮と結構やっぱり変わってきてるんですか？
そうですね、氷川神社っていうのがあってね、はい、で氷川神社の参道って日本で一番長いんですよ。
そう、
2キロ以上ある参道が残っているから、はい、多分日本で一番長いところなんでしょうけど、はい、まあ、そこは昔のまま、はい、まあ、その周りにあの闇市がいっぱいバラックのね、
あ、 先ほど
あったりとかあったりしたけれども、はい、それ以外はその緑の感じっていうのは昔から全然変わってない
ですね。もう大宮のその周りは結構もう変わってきて
る、いろいろやっぱりマンションができたりとかね、建物が新しくなったりとかね、
はい、
してこう一つ一つやっぱり、あ、私も15年ぐらい前からこれやってるけど、あの時はあったのに、ああなくなっちゃったのねっていうところもやっぱりあったのね。謝罪が絶対見たはずのこの建物が、
はいはいはい、
なんか売りに出されたらしいよなんてことを聞いてね、はい、じゃあどうするんだろうと思ったら、はい、あっという間にさらちになっちゃってね、謝罪が見た、あの時からあったさ、大正時代からあった建物なのにって、
はい、
あれ残してほしかったななんてもあったりするわけです、
はい、
だから毎年毎年そういうことが出てきてくると、
はい、
この太宰が見た景色っていうのも少しずつなくなっていくんだろうなと思うと、はい、やっぱり毎年 やらなきゃいけないなっていうふうに思ったりするんですよね、
はい、
うん、
あ、じゃあもうそのや案内してる15年間の間でも風景がどんどんどんどん変わってしまってるんです、
ね、どんどん変わってくね。
はあ、ちょっと寂しいですねそれ、はあ、で今も残ってるものはあるんですか？
あります。
あるんです。
太宰が、はい、映画を見に行ってたんですね。
映画の、
うん、はい、さっき言った信子さんっていうその17歳 の、はいはい、世話してた人と、はい、山崎富江と、はい、太宰と3人で、
はい、
映画館に行った、
はい、
でその映画館は映画館じゃなくなってきているんですけれど、
はい、
建物っていうかそれは残っている。
あ、そうなんです
か。そう、
はい、
でそこで一緒に行く。で山崎富江も太宰もすごい近眼なので、
はい、
行くと一番前に座るらしいんですよ。
ち
ょっともう見上げるようで、その信子さんが君が見上げるようでね、はい、もう目クラクラしちゃってね、私も映画どころじゃなかったんだって言ったんだけど、はい、その映画館の建物はまだ残ってますね。
そうなんですね。建物外観はそのままで、
うん、
映画館ですか。
だから中はちょっとまた違う、全然雰囲気の違う別になってるけれども、はい、ちょっとした舞台があってね、
はい、
映画館当時3カ所の映画館あったんだけど、
はい、
そこだけはちょっとしたこう寸劇ができるような舞台があったので、
はい、
でやっぱりそこ行ってみると、
はい、
こう縁のとか黒光りした、
はい、
舞台のね、
はい、
があって、 あれは多分太宰が見た、
はい、
ところなんだろうなというものがまあ残ってたりするんですよ。
はいはい、ちょっとそれは見てみたいですね。なんか映画館、はあ、太宰が、うん、その歩いた道というか、案内していくじゃないですか、何箇所ぐらい回るというか、
ですね、何箇所だ、700箇所あるかな。
結構あるですね、
うん、
はあ、
でもどんどんなくなってきてって、
は
あ、ここ昔ここにあったんだけどねみたいな風な感じになってきてますよね、
はあ、うん、そうか、寂しいな、なんか、その、まあ、7、8箇所回るじゃないですか、
うん、
それ、大体どんぐらいの時間で回れるんですか？
大体2時間ぐらいになりますかね。で、終わった後に、一番最後に、その太宰が亡くなる前日に駆け込んだ、
はいはい、
病院の、
はい、
近くがあるんです。
はいはい、
でそこで最初終わる、最後はそこで終わるということをして、あとはそこでちょっと私が、
はい、
そこの説明っていうか、
はい、
ちょっと講演じゃ、
はい、
話をしたりとか、
はい、
いろいろねやってきましたね。太宰のその津軽料理、太宰は青森県の五所川原の生まれなので、
はい、
で津軽料理を提供しているお店があってね、
はい、
でそこで皆さんでその津軽料理を食べましょうっていうイベントをやったり、
なるほど、
あとは太宰作品の朗読をやってる人がいるので、
はい、
その人に最後はその、
はい、
太宰がここで書いた箇所をね、
はいはいはい、
この箇所を朗読してもらうとかね、
はい、
そういういろいろこう合わせたイベントは今までやってきました、
はい、すごい、すごい思考が すごいですね、凝ってますね。
そうですね、
津軽料理をみんなで、津軽料理はどんなものが出るんでしょう。
たい焼きっていう、向こうでたい焼きっていうのを沈めて言うんですけれど、はい、ホタテガニの殻がね、大きいやつがあるんですよ。でそれを、はい、器として、はい、でそれに火をつけて、はい、でそれでこう卵を落として、はい、やったりとか、はい、あとはね、昆布のね、はい、本当に若い時の昆布、はい、まだ柔らかい昆布があるんですよ、はい、それ若尾の昆布っていうんですけど、はい、それで作ったおにぎりとかね、
めっちゃ
う
まそう。
そういう向こう ならではの料理っていうのもあるので、はい、そういったのを作って、たまたま、そういう、お弁当屋さんと知り合ったんですよ、
はい、
でお弁当屋さんにこういうのやりたいんですって言ったら、はい、あ、じゃあちょっと作ってみようかってことで作ってくださったりとかね、そういうことをやってましたね。あ、
すごい、なんか太宰好きですごいなんかつながって、
そうそうそうそうなんです、こういうのやりたいなと思って、はい、いるとそういう人に出会ったりとか、
すごいですね、
そういう店と知り合って、はい、あ、じゃあやってみようかってことで、はい、応じてくださったので、はい、そういうことができたと。
はあ、ちなみに太宰が一番好きだった食べ物とかってあるんですかね。
太宰が好きだったのはね、はい、私は納豆なんですよ。
あ、意外ですね、
納豆が大好きで、
ね、納豆大好きなんですよ。
でそれも、はい、納豆に筋子を入れ
る、筋子入り納豆、
筋子納豆って、それはね、ダザイがとても好きだった。
それをもう普通にそのまま食べるんですか。
そのまま食べる。だからそのあるところでの若い時の、はい、下宿してたところのね、
はい、
そこの人のその証言があるんですけど、
はい、
ダザイさん朝もう起きる時間だよっつも起きてこなくてね、
はい、
今日納豆だよっつったらパラッと降りてくるって、
そんなに飛び起きるほど納豆好きなの。
そうそうそうそう、
はあ、
本当納豆大好きだったみたいな。
意外ですね。逆に苦手な食べ物とか分かる。
どうだろう、苦手なのはどうだろうね。でも大体は食べてたんでしょうかね。
あ、まあ、今後なんか調べていったらもしかしたら見つかるかも。
あれだけは食いたくなかったみたいなあるかもしれない
ですね。あ、でもなんかそうなんですね、好きな食べ物まで分かるんですね。
それもだから本人が言うよりは、はい、周りがそういうのを見てるん
で、ね、なるほど、 あれよく食べるなみたいな、
うん、私がこれが好きでっていうのはあえてそういうことはそんなに書いてないですけど、周りがそういう反応を見て、あ、誰ですよ、こんなことだよっていう証言をする人がいると、
なるほど、
まあ、ただいのそういう嫌いとか性格とかいろんなもの、周りから語ってくれてることが多いですよね。
じゃあもう結構太宰は自分語りはしないけど周りが見てるから、
そうそうそうそう、だから分かりやすいリアクションをするから周りが、ね、なんそういうのはね、覚えてるんでしょうね。
じゃあ結構太宰をさ、まあ、喜怒哀楽ちゃんとしっかりと表現するタイプ
なんですか。そうそうそうそう、写真なんかだと暗い顔してるんで、
はい、
全然明るかったですし、太宰の喋る、はい、話って、はい、もう腹抱えて笑うようなね、すっごい楽しい話をいっぱいしてたって言って
ました。なんか全然喋るタイプには見えない。
見えないでしょ。だけど、はい、おしゃべり大好きだったんですよ。
意外、なんかそういうのをびっくりする。
本当にその時は笑うしね、
はい、
大声を出して笑うし、
はい、
楽しいし、みんなも笑うし、
はい、
そういう人だったみたいです、大宮でもね。
そうなんですね。
その辺がやっぱりイメージと違う。やっぱり写真だけで見ちゃうと、
はい、
なんかこうね、一気臭い感じさ、
はい、
そんなことなくてすごい楽しい人だったっていうのが周りがやっぱり見て
たんですね。なんか、聞いてたらやっぱ太宰治のなんかイメージが全然変わってきますね。
そうでしょ。
はい、
太宰はそんな暗い人じゃないっていうことはね、
はい、
周りの人がみんな言ってるから、
はい、
太宰のイメージっていうのは、はい、そういうのから見ていくと、はい、随分変わってくるっていうかね。はい、本当に人間太宰っていうのが見えてきたでしょ。
もう全然人間失格じゃないじゃないですか。
そうなんですよ。
そのものじゃ人間。
そうなんですよ。
一番人間じゃないですか。
本当ですよね。分かりやすいですよね。
そうですね。なんか意外だな。もうなんか趣味とかもあったんですかね。太宰の
趣味ね。趣味は 若い頃は、はい、あのギザ湯とかああいったのがなったりとか、はい、でこう三味線が家に置いてあったりしたこともあったみたいですし、はい、そういうのも好きで、
はい、
うん、そういう芸妓さんと大学、高校の時に、
はい、
あの初対面って言ってね、で実家から感動されてるしてましたね。
すごいですね。なんかもうなんか本当に何でしょう、テンション高い、なんか
本当
全然やっぱり違うんですね。
うん、
聞けば聞くほど、いや面白い人間なんです、ね、
面白い
な
それ。
うん、ダサい、すごいな。もうなんか。いやこれ公演聞いたらもっと変わるんですもんね。なんか
あ、かもしれないですね。
なんか、うん、太宰治、もうこれはだから逆にこう太宰治に興味ない人に聞いてほしいですね。これ
そうですね。
あ、
う
ん、
だから私も、はい、あの、まあ、太宰にゆかりのあるところって、まあ、はい、埼玉でやったり、はい、あの青森でやったりと申し付けたけども、はい、まあ、これからはあまり太宰にゆかりがないところで、
はい、
で太宰ファンがいるのかどうかも分かんないようなところでね、
はい、
であえて太宰のことを知ってもらおうっていうことをやるのがやっぱり意味があるかなということがあって、
はい、
今回はね大阪でやるってかなりチャレンジなんですよ。
そうですよね。
確かに。社会ファンもいるかどうかわかんないでしょ。だからどうなのかなと思ってますけどね。
いやでも、もう僕は今の話聞くだけで結構太宰治ってなんかイメージ変わるし、なんかそういう人間味のある人間が人間失格書いてるんだっていうのでちょっとギャップというか、
そうだよね、
そういうのがあって面白かったですね。あ、いやすごい、なんかこれはちょっと公演気になります。
あのぜひあの
そうですね、
あのこのラジオを聞いている方も
そうですね、う
ん、これはいただくと、あの太宰のイメージっていうのは全く変わると思うし、はい、とともに、はい、こんなにあったかい人だったんだっていうのが、ね、分かってもらえるかなと思います。
ね、ぜひとも、4月29日火曜日祝日ですね、
はい、
はい、午後2時から午後4時まで2時間、
そうですね、
これは
区民センター
ですね、大阪市の淀川区民センター、
はい、
ですね、
センターの会議室1で、
はい、
4月29日の祭日、
はい、
14時から16時に行いますので、
はい、
今あの募集70名ってしてますけど、
はい、
70名ってしたのは実はね、
はい、
こう何人入るんですかって72人入るっていう、
はい、
それである勢いで70人って書いちゃいましたけど、
はい、
まあ70人集まってくれたら嬉しいですけれど、
はい、
まあ、だから多分で一応あの申し込みしてくださいねって言って、
はい、
あの東京の方でやるときなんかは結構いっぱいになっちゃってね、
はい、
あのキャンセル待ちなんてこともあるんです、
はい、
でも多分そうということは今回はないんだろうと思いますので、はい、あのフラッとこう来やすいとね、行ってみようかなって感じで来てもらってもいいと思いますし、
はい、
あの来てくださった方には結構なかなか手に入らない貴重な、
はい、
あの資料もお渡しできるので、
はい、
楽しんでいただければなと思います。
あ、ということで、残りあと1分ほどなんで、
あ、ごめんなさい、
いやいや、すごいなんか楽しい、
1時間も話せるのかなと思いますけど、話せましたね。
あっという間でした。太宰治のイメージがガラッと変わったんで、
ありがとうございます。
すごい面白かったですね、これは。はい。いやもうということで、もうそろそろエンディングを流しますけども。いや今日本当に、いや、僕もなんかその太宰治はもうなんかすごい、もう小説家というか、そういう固い人かなと思ってたんですけど、すごい、楽しい人だ
ね。ね、人間らしい感じでね。
面白かったです。はい、ありがとうございます、本当に。最後に一言、ぜひとも、
はい、
30秒ほどで。
はい、ちょっと気になった方が、もしいれば、フラットでも遊びに来てください。多分、太宰のイメージは、しっかりと変わると思いますので、楽しんでくださればと思いますので、お待ちしております。
はい。今日は、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。村田一斗のバトルフェーズでした。ありがとうございました。